以前神羅 TV で語らせていただいた十三仏シリーズは2作品あるが、この話はシリーズ1の登場人物の一人まーちゃんが彼の友人と十三仏に行った時の体験談である。ここから主観をまーちゃんこと田代として語らせていただく。十三仏その三、表。福岡県八女郡広川町にある、福岡県でも心霊スポットとして名高い十三仏は、昭和後期当時あたりから若者の間で噂が噂を呼ぶ形でその知名度は広まった。俺は中学を卒業すると高校には行かず、住宅塗装屋で働き始めていた。働きながらも中学の友達仲間とはちょくちょく会っていて、土日は夜通し遊ぶというようなライフスタイルを送っていた。そしてあれは確か車の免許取り立てだったから、多分18の夏だったと思う。俺のボロアパートに同級生の高橋と、高橋の彼女エリちゃん、それに藤崎っていう一個下の後輩が遊びに来ていた。高橋こと川氏が、
そういやこの間先輩から聞いたとばってんさ、十三仏地マジヤバかけなぜ
と妙なことを言ってきた。俺は、はあ、十三仏なんそ。
え、お前知らんとや、心霊スポットたい。
どこにあったそ。
やめのね、広川。
へえ、知らんばい。な、そこで何かあったっちゃ。
ああ、俺の会社の先輩どんが何人かで行ったけなたい、十三仏に。で、行ってもこれっちゅうことは何もなかったとばってん。その帰り道で、いきなり乗ってた車のフロントガラスの上から、半身を乗り出して、逆さまに覗く男が見えて。
うわっ、
ハンドル取られて事故ってさ。
え、
いや、みんな無事とばってん。車に乗っとったそのうちの二人は、そのフロントガラスから覗く男ば見たげなって。話によると中年のおっさんやったげな。で、なんか白っぽい浴衣みたいなんば着とったげなって。
はあ、そんかとお前信じるとや。
いや、信じたわけやなかばってん。やっぱ怖かやん。
いやいや、幽霊やら俺絶対信じらんばい。中華っさ、見たっちゃただの幽霊やろもん。
いやいや、ただの幽霊って。
怖くないと。
ここで彼氏の彼女エリちゃんが口を挟んできた。
私は絶対幽霊おると思うし、もし見たら腰抜かすって思う。
いい、そんなもんおらんやろな、藤崎。
どげんですかね。でも俺も幽霊見たことはなかですよ。
やろ、おらんて幽霊とか。かし、おるちょ燃えてや。
いや、わからんばってん。まあおるてやなか。
じゃあ今から行ってもいいか。
はあ、
はあ、
は？
ちょお前待てって、今からよ。
ちょっとやめてよ、私絶対関係ねえ。
あ、俺は行きたいっす。
なん、十三仏やら近くやん、広川やろもん。明日は日曜やし、まだ12時やん。まあ暇やしな。じゃあ行こっか。
はあ、何よ、トナオキ。
かっこ、川氏の下の名前。
はっ、あたし行かんよ。
いや、よかんやり。行こうよ、もう。大丈夫って。幽霊やらおらんけん。そうですよ。行きましょうよ、エリさん。
もう、最悪。
とか、川氏の彼女はぐずっていたが、結局、川氏に説得され、行くことになった。まあ、この頃の俺たちは、免許の取り立てで、何かと車でブラブラするのが、楽しくてたまらない時期だったのかもしれない。こうして俺、川氏、エリちゃん、藤崎、の4人は、俺のボロ車で、十三仏に向かったんだ。車はいつの間にか山に囲まれた谷に差し掛かっていた。霧が相当深かった。俺たちは初めて行ったので、多分付近に着いたと思ったが、確信はできなかった。神羅 TV でこの独自の土地の十三仏の雰囲気は何度もお伝えしているが、初めて聞く視聴者のために少し解説を挟もう。そこはまるでアメリカのホラー映画のような景色。そう、この土地は小高い岩山に挟まれた山間部に位置し、いつ来ても霧が濃く立ち込めている。薄暗い街灯がぽつりぽつりとあって、幻想的に灯っていた。初めてこの地を訪れた者は皆まるで異世界にいるような感覚を覚えるというが、その噂は決して間違っていなかった。それほどこの十三仏という心霊スポットは独自の空気に包まれているのだ。
ああ、ちょっと待って。この辺ば。ああ、この辺。
川氏は会社の先輩に大まかな場所を聞いていて、この辺りで間違いないはずだと、俺に車を止めさせた。俺たちは、公道脇の空き地に車を止めると、降りて、辺りを散策することにした。
なんかガバさんか、夏ちゃん重えんですね。
ああ、女こそがガバさんかね。休暇祭かわし、マジでここかやなんもなかやん。
いやいや、多分あっとるはずば。先輩から一応詳しく聞いとったばってんな。
エリちゃんだけは無言でブルブル震えながら川氏の腕に寄り添っていた。しばらく付近をうろうろしていると、藤崎が声を上げた。
あったっすよ。やっぱこの先っすよ。
おう。見ると藤崎の指差す方向に、確かに小さな30センチぐらいの看板があった。それには白下地に赤い文字で十三仏と書いてあった。この時俺はふと思った。こんな偏僻な地域のこんな小さな看板を目標に、誰が好き好んで行ってみようって気になったんだろうか。最初に 肝試しにここに来たやつ、頭絶対おかしいだろう。俺なら偶然この辺を通りかかったとしても、ここに行ってみようとは絶対に思わないと思う。まあそれ以前に俺は全く恐怖を感じないが、そうだ、なぜ俺は怖くないんだろう。なぜ俺は恐怖を感じないのかわからない。昔からそうだった。幽霊をまず見たことがないから信じていないのもあるが、だがたとえ見たとしても怖えとは思わないだろう。俺は恐怖というものを今までの人生で感じたことがないのだ。人間死ぬ時は死ぬ、痛い時は痛い、苦しい時は苦しい、それは当たり前のことで恐怖を感じるもんではない。もちろん幽霊を見たとしても、ああ幽霊だなとは思っても怖いと思えない。取り憑かれたら取り憑かれた、呪われたら呪われた、ただそれだけのことだと俺は思うのだ。かつて誰かが言っていた、人間は恐怖を感じるから強くなるんだ、強い者ほど恐怖を知っていると。だが俺は別に強くなりたいとは思わないし、どうだすげえだろうなどと見栄を張っているわけではない。俺はそういう意味では人として何かが欠落しているのかもしれない。話を戻そう。俺は怖くもないのにわざわざ心霊スポットと言われる十三仏に来て、まっすぐに進んでいる自分が滑稽に思えてきたが、あぜ道を歩いた。夏の虫の声が響く中、俺たち4人は俺を先頭に先ほどあった看板の奥へ続く細い道を進んでいった。すると車1台ぐらい止められるくらいのスペースに出た。
ああここまでギリ車で来れたな。
そしてそこからは竹やぶが続いていた。その脇には何体かのでかい仏像が立っていた。
ここばい、ここばい。来ましたね。いや、さすがに怖えな。
なんかビンビン来とるな。やばい空気が。
ですね。
はぁ、あ、お前のマジか。なんか怖かと。
いやいやいや、怖いやろこれ。
まったくばい。
じゃあこん先一人でとか行ける？
あたりきしゃりきのロックンロール中にかん。
じゃあ言う、ロックンロールしちゃいなよ。
おう、じゃあ行ってくって
と。俺は一人でこの先にある十三仏内部に行ってみることになった。
ちょマジっすか先輩。
いやあいつ絶対頭おかしいやろ
とか背中で聞こえたが、俺はその昔自殺の名所と言われたらしい竹やぶをぐんぐんと抜け、あっという間に洞窟入り口に出た。なんかやんこい、全然怖くなかやんか。俺は単独で進もうかと思ったが、一応あいつらを呼ぼうと思った。
おーい、なんも泣かせ、こっち根拠や。
声をかけるとみなゆっくりとこちらに近づいてきた。
はあ、怖え。超なんでそげん怖くなかったかや。お前
マジっすよ、怖え。
はん、俺は その時ふとカーシの彼女エリちゃんに違和感を感じた。おいおいエリちゃん、大丈夫か？エリちゃんは車を降りてずっと無言だったが、今にも泣き出しそうな顔でカーシに寄り添い、ブルブル震えながらもここまでやってきたのは知っているが、今の彼女は全くビクビクした様子はなく、彼女の表情も先ほどと打って変わって、なんと表現したらいいか、少なくとも恐怖を感じている人の顔ではなく、なんとも無表情だ。背筋もピンと張って、なんだかぼーっと立っていた。俺に指摘されて初めて気がついた様子のカーシだったが、
え、エリ、どうした？具合悪かとや。
ああ、エリさん大丈夫っすか？
おい、エリ、
エリ。
大丈夫よ。
ま、マジか。恐怖通り越したんかな。
あんま怖がってはなさそうっすね。
今思えば明らかに変だった。だが幽霊などいないやろし、彼女は大方カーシの言う通り恐怖を通り越して楽しくなってきたんだろうと、その時は思っていた。まあいいか。そして俺は洞窟へとキビスを返すと、じゃあ入るかと三人を促した。洞窟の入り口がエントランス上に開けていたが、その周りには十数体の仏像がまるでひな壇のように並べてあった。
ああ、なんすかこれ。あ、十三仏やし、まさか十三体あるんすかね。
あ、おい、ちょこれ見てん。この仏像、首がないぜ。
あ、マジやん。
ああ、誰かが蹴りば入れただけやろ。
は？蹴り？蹴りを入れただけ？なんせそげなことするやつやらおらめえもん。
いやいやいやいや、おってやなか。ああ、俺も一回やってみるか。多分簡単にポロッと。
いや、やめとけってお前。絶対罰当たるやろ。そうですよ。それはちょっとまずいっすよ。
ああ、なんでや。よかろうもん。
呪われますよ先輩、そげなんことしたら。
よかろうもん、別に呪われたっちゃ。
いやいや、ちょっとお前何倍とかやん。ちょ、頼むけんやめてくれ。
ちょ、マジお前らシャバ像やん。
いや、もうマジでシャバ像でおかけん、やめてくれ、頼む。
ふん、まあよかった。中華さ、仏像数えてみるか。
ああ、1、2、3、4、5、6、7、8、9。え、今なんか聞こえんやった？
あ、はい、なんかエリさんの方から
なんか聞こえたな。そしてみな一斉に懐中電灯をエリちゃんに向けた。エリちゃんが立ってるだけだ。カーシは恐る恐るエリちゃんの顔の方へライトを向けながら、
お前今なんかいっ
と、その時だった。エリちゃんの口元を開いた。お前ら。その声は明らかに男の声だった。
ああ、エリ。
そう言ってみんな後ずさった。エリちゃんは小首をかしげるように左右にゆらゆらと動かしていた。そして彼女は白目を向いていた。俺は 一瞬身構えたが、理由はわからないが、反射的に彼女に向かっていき、歯がいじめにすると一気に洞窟の外まで運んだ。そして追い返し、彼女車まで運ぼうぜ。足を折れに、脇をかわしに抱えられながらもめちゃめちゃに暴れる彼女だった。その様子はまるで映画エクソシストの悪魔払いをされる少女そのものだった。なんとかこうとか車まで戻って、彼女を後部座席に押し込むと横にした。
まーちゃん、こいつなんなん、取り憑かれたんかな。
いや知らんば。待って、なんか取り憑いたような感じがしたけん、あのまんまあそこにおったらやばかこと気がしたけん、ここまで運んだがよかろうちもって。
そうやんな、とりあえずこの場所から離れてみようか。
ああ、
エリさん大丈夫っすかね。
さあな、まあ、とりあえず車に戻ろうか。こうして俺たちは後部座席にエリちゃんとかわし、助手席に藤崎を乗せ、来た道をぶっ飛ばしながら帰った。と相変わらずエリちゃんは暴れている。すると藤崎が俺に、
先輩、この窓についとるお守り、エリさんに持たせたらどけんですかね。
ああそやな、それはうちのおかんが勝手に俺の車にぶら下げた神社の守りやけん、エリちゃんにやっておかば。俺がそう言うと藤崎はお守りを手に取るとルームランプをつけ、カーシに渡した。俺は運転していたからわからなかったが、カーシは左腕全体でエリちゃんを上から押さえつけながら、お守りを右手で受け取ると、それを手のひらに乗せ貼り付けるように彼女の額にあてがった。藤崎もその様子を見守っていたらしい。あてがった瞬間、はと彼女は妙な奇声を発した。そして急におとなしくなった。
お守りが効いたぜ。あ、やったっすね。
はあ、なん、お守りが効いた。
いやマジっすよ、お守りエリさんの額に置いたらなんか急に死んだようにおとなしく。あ、高橋先輩、エリさん死んでないっすよね。
え、ちょ待てって、
しよる、もうしよるぜ。お前ビビらせんなよちょっと。
あ、でもまた戻るかもしれんけん、とりあえずまだ貼っときましょうか。
ああそやな。俺はその様子を耳で聞いているだけだったが、それから間もなく無事俺のボロアパートに着いた。そしてカーシがエリちゃんを起こしてみた。
おいエリ、エリ大丈夫か。
うんうん
丈夫か？あれ、ここどこ？私、え？
聞いてみれば、彼女は車を降りて川氏の腕にくっついて歩いていたあたりから意識が朦朧としたし、竹やぶを通った記憶は全くないという。俺は正直信じていない。いや、正確にはどうでもいい。彼女に何かが取り付こうが、だからと死ぬことはないだろう。もし仮に呪われて死ぬことになったらなったで、それは仕方がないことだ。俺はこの時みんながビビって急にテンションが低くなったのがアホらしくてしらけたのを鮮明に覚えている。カーシの会社の先輩らが見たと幽霊と、カーシの彼女エリに何かが取り付いたような現象に何らかの関係があるんじゃないかと、この話を聞いた者は口を揃える。が定かではない。その後カーシとエリは別れてしまい、カーシ自体も彼女がどうしているかわからないと言っていた。それから数年の間、いろんな連れと何度も何度も重産物に行った。そしてカーシたちとはできなかった重産物奥の洞窟内の探索も何度かした。そして小学校中学校が一緒だったシンと、ひょんなことからバンドをやりだして、バンドの練習の帰りにバンドメンバーと重産物に行くことになった。とここまでがまーちゃんこと田代が語ってくれた話だ。田代の性格は死や運命に対して常に冷静に受け止めているというか、人間離れした精神というか、俺には到底真似できない領域にいる人間だと大人になった今も感じる。小学生の頃もあんな感じではあったが、ただの強がりな性格かぐらいにしか思っていなかった。しかしどうやら本当に何も感じないようだ。俺は割と長く生きていろんな人間と出会ってきたが、彼ほどのアウトローをまだ見たことがない。そんな田代の体は信じられないほどの生傷だらけだったことを覚えている。あの傷が恐怖を感じないがゆえの証と言えるのかもしれない。